上越に I ターンのコーナーです。このコーナーはスタジオから市外にお住まいの方にお電話をして直接移住をお誘いするコーナーです。スタジオには I ターンナリティの中村真嗣さんです。
京都から上越に移り住んで8年、中村真嗣です。僕と一緒に移住をお誘いしてくださるのは越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長です。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動をしています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
はい、今日はですね、電話の先には、初のご出演となります、先週移住交流推進機構の坂東彩香さんにご出演いただきましたが、今週はその同僚の方、同じく移住交流推進機構の北沢美沙さんです。北沢さん、
はい、
はい、よろしくお願いします。
日本橋にある移住交流推進機構に長野県大町市から出向している北沢美沙と申します。よろしくお願いします。
はい、北沢さんは大町市出身ということですが、私は大町市のちょっと高台にあります、大町市山岳博物館ですかね、あそこからこう北アルプス見るのが大好きなんですけども、はい、またライチョウので、有名なとこですよね。
はい、そうなんです。ライチョウの砂糖というお菓子もあるんですけれども、こちらは長野県のお土産として有名なんですが、このお菓子は大町市で作られているものになります。また大町市は長野県の北西部に位置していて、黒部ダムの長野県側からの玄関口としても知られているんですけれども、黒部ダムっていらっしゃったことありますか？
あります、あります。3回ほど私は行きました。
ありがとうございます。
いや、私も行きましたよ。非常に雄大な眺めでですね、圧倒されました。
ありがとうございます。北アルプスの麓なので美味しい水も自慢で、私は美味しい水から生まれた大町の日本酒が大好き
です。あ、日本酒
いいですね。
美味しいんです。車で1時間半くらいで糸魚川市まで出られますので、夏は能へ海水浴をしに行きます。
能に来られたんですか？
はい、
私たち上越市民はですね、よく能にカニを食べに行くんですが、どうです、能の海すごく綺麗だったでしょう？
そうですね、もう小さい頃からずっと行っていますので、すごく親しみがある場所になってます。
北沢さん、この間の日曜日ですね、東京で移住交流地域おこしフェアが確かあったと思うんですが、いかがでしたか？
はい、15日日曜日に東京ビッグサイトで開催をしまして、全国から約450の団体が移住相談ブースや地域おこし協力隊募集ブースに出展しました。今回初企画の我が町おいでトークショーというのを行ったんですけれども、出展団体同士のトークセッションで、インターネットや雑誌に出てこない地域の知られざる魅力を来場者に伝えたいということで開催しました。移住担当者や地域おこし協力隊が主に出演をされてたんですけれども、トークショーを通じて全く知らなかった地域に興味を持った来場者もいたようで、やった甲斐がありました。
なるほど。
また来場者数なんですが、今回8591名の方に来場いただきまして、この週末大寒波で東京もすごく寒くてですね、それまで暖かかったんですが寒くなってしまいまして、多くの方にご来場いただけるか不安だったんですが、前回を超える来場者数になりましてほっとしました。
お、前回超えたということは、じゃあかなりのか、なんていうか興味を持っている方がいらっしゃるんですね。
そうですね、
北沢さんはイベントの時の当日はどんな業務をしてらしたんですか？
はい、私は会場全体をひたすら歩き回ってまして、何かトラブルが起こっていないか会場内の見回りをしておりました。
おー、ブースが450も出てるということなんで、じゃあかなりの広さだったと思うんですけども、
はい、
大変だったですかね、じゃあ、あちこち駆けずり回ったりして。
そうですね、もう足が棒です
。お疲れ様でした。当日の業務を通じて感じたことっていうのは何かありますか？
そうですね、会場内を見回っていて感じたのは、小さいお子さんを連れた子育て世代が多いなと思いました。
あ、そうなんですね。
はい、子育てのしやすさを求めて地方での暮らしを考える家族が 増えてきているのかなと思ってます。
やっぱ都会ではね、あの待機児童の問題などもありますからね、そういう面では暮らしやすいところを探してたのかもしれないですね。
そうですね、あの出店者に来場者の様子も聞いてみたりしたんですけれども、来場者の方も目的意識をしっかり持って来られた方が多かったようで、あの時間も限られているのである程度地域を絞って相談ブースに立ち寄っているようでした。
うん、なるほど。
私はもっとあの移住ってどんなものかなとか、ちょっと移住を考え始めたという、あのざっくり考えられている方が大半かと思っていたので、うん、そこは意外でした。
あ、なるほどね。じゃあ8500人来たってことは、実際に結構具体的に考えている、こうなんていうか密度の高い方がいっぱい来たってことですよね。
そうですね。
お、なるほど。
実際に糸魚川市さんが移住相談ブースに出展されていたので、はい、お話を伺いましたが、あの今回の相談でおしまいということではなくて、次につながりそうな来場者が多かったようです。
お、なるほど。あの我が上越市はどんな感じでしたでしょうか。
はい、上越市さんはですね、地域おこし協力隊募集ブースに出展されていたんですけれども、はい、17名の方が相談に来られたそうで、次は上越に実際に来てもらって地域を目で見てほしいというふうにおっしゃっていました。寒さが厳しいところ、降雪量多いところは冬に一度地域を訪れてもらって、一番厳しい時期を知ってもらうということが大切になるかと思います。
確かにね、
う
ん、その通りですね。
あ、それじゃあその17人の方がいらっしゃった方たちもやっぱりあのこうなんていうか具体的にこう目的意識を持って相談に来られたんですかね。
そうですね、あの立ち話ということではなくて、きちんとあの席に座って、あの時間をかけて相談された方が17名というところなので、はい、
これはじゃあ期待が持てる
数です
かもしれないですよね。
はい、
今上越市もあの地域おこし協力隊募集してますからね、たくさんあの応募してくれるといいかもしれないですね。あの田舎暮らしの本とか、あの移住系のこう雑誌なんかによりますと、あの移住したい都道府県の第1位があの11年連続で長野県だったということらしいんですけども、あの北田さんの、 あの、ふるさとになるんでしょうかね、あの長野県はやっぱりこう 強いっていうのも変な言い方ですけど、熱心なんですかね。
そうですね、人気ありますよね。
そうですね、あの首都圏から近いというのと、長野といえばアルプスをはじめとした雄大な自然など自然環境のイメージがしやすいというのもあるかもしれません。またあの移住系の雑誌でも取り上げてもらったりですとか、あの PR しているというところが多いので、目に留まりやすいのもあるかもしれないですね。
なるほど。
はい、またあの各市町村が積極的に移住相談会を東京や大阪などの大都市で開催しているのも大きいかと思います。移住相談会に何回かあの来てもらうということで、人のつながりがそこで生まれて、現地での移住体験ツアーなどの参加につながっているようです。実際に地域を訪れてもらうとぐっと地域との距離が近づくかと思うんですけれども、こういった地道な活動が移住したい都道府県ランキング1につながっていると思います。
なるほどね。あの私も長野県の茅野市というところに住んでたことはあるんですが、あの残念ながら新潟と比べると冬でも青空が見えるっていうのがすごい魅力的でしたね。
あ、そうなんですね。
今日は上越市もいい天気になりましたけどね。
そうですね、青空見えてますね。
久しぶりね、はい、
私としてはですね、やっぱり長野県にない唯一のものって言いますか、海なんですけども、まあ、ここを一つですね、長野県と一緒になってですね、上越にも、大いに呼び込みたいなと思っています。
あの新聞報道なんかによりますと、あの今地方創生の時代って言われてる割にはまだまだ東京一極集中の傾向がまあ進んでるというか改善されてないような報道されてたと思うんですけども、まあ、あの上越市のね、僕らの周りでは結構市民活動なんか出てきてるんですが、あの北沢さんの、大町市からも移住交流推進執行、北沢さんは大町市からあの移住交流推進機構に出向していらっしゃいますが、うん、今後あの長野に帰ってから、何かやりたいこととかしたいことって終わりですか。
はい、あの私はあの来年の3月までは出向中で東京にいるんですけれども、
はい、
あの大町市に戻ったら、うん、あの周りの地域と連携して移住定住者への支援だとか環境づくりを行っていきたいと考えてます。うんうんうん、 というのもですね、今回のフェアも市町村が合同で出展したところが増えてきていまして、
あ、そうなんですね、
単独で一市町村が頑張るという動きから、広域で連携してそれぞれの市町村の強みを生かしながら移住者を増やしていこうという動きに変わってきていると思います、
横軸を、ね、しっかりしようというところですよね。
そうですね。なので小さなことからでもいいと思っているんですけれども、周りの市町村と協力しながらこの地域に住みたいと思ってもらえる環境づくりを進めていきたいです。あと大町市、最近若者の動きが活発でして、駅前にシェアハウスがあるんですが、
シェアハウス出ました。
そこは頻繁に住人以外でも参加できるご飯会というイベントが開かれていたりしているんです。こういった場があると集まった参加者のふとした会話から地域を面白くするネタが生まれてきたりしますよね。地域のためにしなくちゃとかやらなくちゃとかそういうことではなくて、自身が住んでいる地域を楽しくしたい、面白くしたいと考える人が増えることが大事だと思っているので、こういったキファラーズ楽しみながら地域と若者が関われる、人がフラッと集まれる場というのを大町市内に増やしていきたいと思っています。
なるほど。僕もネットでその大町市の駅前の話は見たことあるんですけども、すごく参考になりました。僕自身も今移住者募集のための、お試し移住シェアハウスというのを最近始めたんですけども、そちらの記事も参考にさせてもらいましたよ。
そうなんですね。
またお互いにね、頑張っていければと思うんですが、
私も参考にさせていただきたいと思います。
はい、今週あったばかりの移住交流フェアがあったばかりのホットな情報を、お話ししていただきましたけども、この私たちのね、上越市のブースも気にかけていただいて、
本当に
ありがとうございました。
嬉しいですね。人数まで的確に報告していただきまして、
とってもね、450もブースが出てる中でね、
嬉しかったです。
上越市見つけてもらうだけでも大変だったかもしれませんけど、
歩き回ってね、
大変ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今日のご出演はジョイン一般社団法人移住交流推進機構事務局の北澤美沙さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオのご出演は、上越移住支援ネットワークワッショイ管理人の中村真嗣さん、越後高田雁木ネットワーク高野恒雄会長、そして上越市の集落づくり推進員で先輩移住者の松本美鈴さんでした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は、糸魚川市在住の古民家鑑定士松沢真嗣さんに出演いただく予定となっています。上越にアイターンでした。
古い習慣押しつかないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に